まず1項目目の、特別養護老人ホーム施設建設については、昨日質問された町田正一議員とほぼ同趣旨の質問で内容でありますので、昨日の市長の答弁に沿って、質問をしたいと思います。通告にない、部分が少し含まれるかもしれませんが、よろしくお願いします。市長は施政方針の中で特養ホームの建て替えについては、一時福祉施設と整備検討委員会の答申をもとに、今年度に、建設場所の確定、また、地質調査、建築設計書を策定し、23年度に工事の着工をしたいとの、お話でありました。市長も介護施設での仕事の経験をされておられます。一種の実情に、介護の実情については、より詳しく理解をなさっておられると思います。昨日も町田正一議員の質問に答弁をされましたように、現在、入所希望の待機者は、一地特養ホームで55名、また民間も合わせると140、50名ぐらいの待機者がおられます。今後15年、20年先には、おそらく、入居希望者数が現在の倍、ぐらいか、またそれに以上に、壁が見込まれるのではないかと思っております。実は私も昨日は町田正一議員は3棟ぐらい別々に中断、ご提案をなされておりましたが、私もですね、実は今度建て替え、については、もう100床、と、所得制が20床ですかね。昔からできないような、昨日の人の答弁でありましたが、できればですね、私も40床ぐらい、この際も、増床をしていただき、140床ぐらい、の規模の、規模というか、140床ぐらいを2箇所。まあ今、おそらく今度の建設場所は、今の、勝本、湯本地区の近辺になる、だと思いますけど、私も70床ぐらい、できれば70床ぐらいの、特養ホームを2箇所ぐらいに分散して建てた方が地域のニーズに応えることができるんじゃないかと思っておりました。しかしながら、今回は建て替えということで、100床ぐらいしか、の規模しかできないというような話を伺いました。その中で、昨日、市長の答弁には、上昇の必要性は十分ある。小規模の特養ホームを民間に委託してでも建設を考えたいとの答弁でありました。ぜひ、この小規模の特養ホームをですね、2箇所、まあ、なかなかその予算の関係もあるでしょうが、私も2箇所ぐらいですね、もう現施設は、井本の近辺できると思いますので、できれば、ゴーラ地区、また、足部地区に分散、小規模、特養法も分散して、今後、検討していただきたい。ぜひ、その実現に向けて、市長の、リーダーシップも向けて、取り組みに力を入れていただきたいと思います。また、これはちょっと、通告はしておりませんでしたが、昨日の市長の答弁の中でですね、市の、今後の介護サービスの中に、計画の中に、23年度以降ですかね、に向かって、地域密着型サービスの介護施設の検討がある旨の話がありました。ぜひ、小規模、多機能型、居宅介護施設ですかね、これは25名以下の施設と思いますが、これを、2箇所ぐらいに、建設、していただければ、今の特有の、待機者の分散にもなりますし、市民のニーズに応えることができると思いますので、ぜひ、これにも、市長の強い決断によって、実現に向けた取り組みをお願いしたいと思います。 で、この、市長が昨日言われました、その、特養、小規模特養、ホーム、また、その、介護計画で上がっております、この施設、小規模、多機能型の居宅介護サービス施設の、取り組み、市長がどのように思っておられるのか、もう一度、ご答弁をお願いしたいと思います。
一山議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。社会長。
8番、一山和幸議員のご質問にお答えいたします。特別養護老人ホームの施設建設について、昨日の町田議員に関連して、ということでございますが、プラス、小規模多機能型の施設建設を考えているかということでございます。昨日申し上げましたように、特別養護老人ホームの今回の整備については、温かいということで、100床、プラス、ショートステイを20床ということで、120床の、を基準に今、考えておるところでございます。そのスケジュールについても今おっしゃった通りでございまして、ございます。ところで、今後15年から20年後には現在2倍超の入所者が見込まれるんじゃないかということでございます。現在の計画と申しますか、75歳以上の人口はですね、あまり変わらないんですね。しかし若者が下がるものですから全体的に減っていくということになっておるわけですけれども、まあ、その予想はともかくといたしまして、現在の参借基準が域で、今、公で100名、民間で60名ということで、160名の今、域では必要だよという県の参借基準があるわけでございます。この参借基準が、この160名を超えると予想されるのはですね、平成26年までは今の基準でいきますと、25年までは増やせないという状況でございます。しかしながら、域は島でございまして、陸続きではないためにですね、域、ここに住んどって、福岡だと、例えば町が違って、行政区が違ってもですね、行けるんですけど、域は行けません。そういう特殊事情もございますので、今まで県にもそういうことを訴えてきて、したわけでございますけど、さらに、そのことを訴えまして、この参借基準の増加といいますか、枠外といいますか、そういったものをですね、獲得していきたいなと思っているところでございます。これが、どの程度、私たちが要望してできるか、その辺は、まあ、不透明でございますけど、積極的に、新知事に、まあ、知事といいますか、まあ、最初は事務的になるわけでございますけど、要望していきたいと思っておる次第でございます。いずれにしましても、今、議員おっしゃいますように、100名を超える待機者がいらっしゃいます。そして、まあ、エリア的に、申しますと、南部は失礼しました。東部と、いわゆる足部、石田方面にもないというようなこともございますからですね、そちらのことも考えて、今後、そういう方向で、県に働きかけたいと思っておるところでございます。
一山和幸委員。
今、市長から答弁いただきました。また、市長も、この介護、施設の、増床については、26年以降にまた検討したいという旨の、決意がございました。もう、今、本当、家庭で介護するというのは本当、大変なんですよね。まあ、巷では、結構ニュースで、介護疲れで、自ら命を絶たれた方とかですね、そういうもう暗いニュースが結構流れております。もう、意見の方でもですね、このままのその上昇、増床されなくて、まあ、100床ぐらいで、このままだったらですね、本当、この先には、そういうその悲惨な、事件も出てくる気がするわけですよね。ですから、もう今市長も、そういう、 検討していきたいということでありましたので、どうか県とも力を合わせてですね、ぜひ増床の方に力を入れて、まあ、やっていただきたいと思います。もう、1点目はもう昨日も町田市議員からもありましたので、これで終わります。そして、続きまして2項目目のですね、雇用対策について、2点についてお伺いをいたします。壱岐市の活性化といってもですね、何といっても生活の基盤である、働く場所がないとですね、雇用の場所がないと、もう話にならないわけですよね。国の、緊急雇用創出事業、臨時特例交付金や、ふるさと雇用再生特別交付金などが、活用された事業で、雇用の創出ができるようになったことは、本市にとって、短期的には大変効果的、とは思いますが、将来的にはですね、この雇用の面に関しては非常に不安定であります。昨日の無責任の質問の中にもありましたが、地域情報通信、基盤整備推進事業によるですね、超高速インターネットを生かしたIT 関連業種の、治療誘致がですね、域には最も、実現性があるんじゃないかと私も思っています。市長も、支援方針の中で申されましたように、製造、業者のですね、治療の誘致は、非常に、運送コストとかを考えれば、難しいと思います。前市長の時にですね、誘致ができました、コールセンター、レオパレス21については、本当に本市の雇用に大変な貢献をいただいております。市長も、昨日の答弁で、IT 関連会社ですかね、2件、2社ほど、交渉しているとのお話でありました。今度は新、知事になられた、中村知事もですね、壱岐の市民の皆さんで一番、望みたい政策は何ですかと言うてみんなに聞いて、この前回れました。それは皆さんですね、答えはもう、とにかく雇用の場所、仕事の場所を何とかしてほしいということも、ほとんどの答えがそうでありました。壱岐の現状についてですね、十分知事も、ご認識をなさっております。どうか、市長も強く県に要望され、この IT 事業関連企業のですね、まあ、市長の構想があられると思いますが、その誘致も含めた事業誘致、これは、なかなかその、壱岐に来てくれと言ってもですね、それは簡単にはいかないと思いますが、来ていただけるためなら、借地量の大幅な、助成をしてですね、100人、200名の雇用ができるような会社であればですね、本当にもう今、若い人たちが本当に働く場所がないんですよ。それで、もうこれを、なんとか政策で実現していかないと、もういつまで経っても、活性化って叫んでも何も、もうできないわけですよ。どうか、してもそのことは十分、ご認識なされてあると思いますので、ぜひこの IT 企業、IT 関連の企業のですね、誘致はもう市長の、もう本当に強いなんか決意を持っておられるようですね、ぜひ誘致の実現に向けて頑張っていただきたいと思います。それからもう一点、これはちょっと、シルバー人材を活用した雇用の拡充についてという質問をいたします。壱岐市シルバー人材センターは、平成17年12月ですかね、12月、設立され、まあ実質的には18年から事業化、開始してあるようでありますが、あれ、国と壱岐市の補助金を受けて、社会福祉法人として、事業をなされておるようでございます。市の直轄事業ではないわけでありますが、 400万円の助成金を市から、多分、出されてあると思います。現在、あそこに登録されてある方は200名ぐらい、おられます。登録者数は200名ぐらいあるわけですが、実働者数としては半分の100名ぐらいであります。事業実績にいたしました初年度800万円、また20年度には1800万円ぐらいの実績があるようでございますが、これはもう、広報というより、口コミで徐々に増加していったと思います。広報とか、は年に1回ですね、広報誌で駅シルバー人材センター頼りというのが、ね、各国に年間1回ですかね、配信されておるようでございます。その中にはですね、仕事の内容についてあたりの配布はなされていないわけですよね。だけ、要は私も仕事を依頼しました。本当に丁寧な仕事されます。また、良心的です。良心的にも丁寧な仕事されます。また、料金的にもですね、非常に、手頃で私も助かっておりますが、その、ことを、いろいろ、市民からもお尋ねがあるわけですが、なかなかご存じないわけですね。仕事、いくらぐらいで仕作れてやろうかとか、いろいろ聞かれます。ですがそのことを、その料金に対してとか、仕事の業種の内容とかですね、もうほとんど市民の方あんまり今、30も40も、業種は中にあるわけですが、それの料金はまた時間給で、全然、一律じゃないわけですから、バラバラ決まって、なっておるようでございますが、そのことも合わせてですね、候補で周知されたら、もう少し今の100名ぐらい、ほとんど仕事のない方にもですね、もうそれ素晴らしい方が、おられます。中にはもう、素晴らしい技術やら資格を持った方もおられます。金額的にもそんな高くないですから、仕事の依頼は、皆さんが周知されれば、まだまだその、100名ぐらいは、ほとんど仕事、してない方にも仕事が行き渡ってくると思います。直轄じゃないわけですから、もう今の一般民間の企業にも仕事がなかなかないわけですけど、この2000万3000万ぐらいの今の2000万ぐらいですかね、年間の仕事でその民業を圧迫するというような形は。もう短期的な仕事ですから、2、3日とか、長くて、3日ぐらいの仕事を受けて、みんなされてあるみたいですから、ぜひ、もう少し、広報等を使われて、この、素晴らしい、技術を持たれたシルバーの人材がおられますので、有効活用したら、もう少し、域の活性化にもつながって、私は行くと思っております。以上、見て、企業誘致についてと、そのシルバーを活用した雇用について、市長のご見解を求めたいと思います。
白川市長。
市山和之議員の2番目の質問で、雇用対策について、ということにお答えを申し上げます。国の交付金を活用した事業での雇用は短期的では大変効果的と思うが、将来的に非常に不安であると。大幅な借地料の助成をして IT 関連企業、業種の企業誘致を推進すべきだというご意見でございます。本市における IT 関連業種の企業立地を促進するために、長崎県と壱岐市には情報通信関連企業の立地促進のための補助金がございまして、人件費、事業所賃借料、通信費、設備投資等に関する助成を行い、企業誘致の推進を行っております。これまでの企業誘致の際には、企業向け超高速情報通信サービスの提供が企業の求める条件の一つでありました。今般、この条件を満たすわけでございますが、今後、高速インターネットサービスが整備されますので、IT 関連企業への誘致活動を積極的に展開をしてまいりたいと思っております。この IT 関連企業は、私が申すまでもなく、 いわゆる遠隔地にあって、そのマイナスを全く感じさせないというのがこの IT の特徴でございます。離島にとって IT 産業というのは、情報産業というのは、IT 関連業種というのは、非常に、誘致の可能性を秘めた企業であると思っておりますので、今後も力を入れていきたいと思っておるところでございます。次に、シルバー人材を活用した雇用拡充を図るべきだというご意見でございます。議員おっしゃるように、不透明な経済状況の中において、雇用情勢は悪化の一途をたどっておりまして、社会問題となっております。こうした中、シルバー人材センターの存在はますます重要なものになってきております。シルバー人材センターの設立の大きな目標は、高齢者の長年にわたり培われた豊富な知識と経験を生かした雇用就労機会の確保を促進することであります。平成17年12月に設立されて以来、年々順調に実績を上げて、平成19年度には補助対象基準である年間就労延べ人数の5000人日を上回る5293人日となり、平成20年度から400万円の運営費の国庫補助の認定を受けるまでになっております。平成20年度末の会員数は197名でございまして、年間就労延べ人数も6554人日となり、契約高におきましては、1798万1000円の事業実績を上げております。今後はできるだけ多くの登録された方々に雇用就労機会の提供ができますよう、さらなる業務の拡大を目指し、業務内容などの情報の発信を行っていただくことを提案してまいりたいと思っております。また、人材センターにおきましては、基本理念である自主、自立、共同、共助のもと協力し合いながら、地域に密着したセンターを目指してほしいと思っています。ご提案の行政から、この人材、シルバー人材センターの、ある意味、宣伝をしてはどうかということでございますけれども、これは性格上、それは、難しいと思っております。
以上。津山和樹君。
シルバー人材センターの、雇用については市長も、有効に利用してほしいという旨のお話でありました。宣伝というか周知については、私もまたシルバー人材センターの方にですね、こういう、なんですかね、料金表とはあるんですよ。料金表を1時間給と、その業種も、これは業種もかなり、50ぐらい あるんですよね。だけど、こういうことはもう、市民の方は、おそらくこう、広報で来るのは、これは、時間給とかのってるのはあんまり見たことありませんのでですね、ぜひ、これが配布できるのであれば、また人材センターの方に行って、お願いをしたいと思います。次に、参考目目。消費者相談室の設置についてご質問をいたします。訪問販売や電話勧誘による悪質商法で不当な契約をされ困っている方が急増しております。私もよく相談を受けるわけですが、どこに相談に行ったらいいでしょうか。まあ知らない方がかなりおられます。また知っておってもですね、市役所には行きにくい。なんでですかって、お尋ねすると、フロアを通って、担当課まで、聞きに行くのは、職員のなんかから見られて、なかなかその、相談に行きにくいと言われるわけですね。また、今、医師ではですね、石田庁舎内ですかね、観光商工課、2回で相談を受けておられると思います。相談者、いろいろその相談はあるわけですが、とにかくその庁舎内に入って相談を受けるのは、非常に 抵抗がある旨の話をされます。だけど相談が少ない、まあ、年間にそんな感じ、あんまりたくさんはないと思いますが、こういう相談でですね、今悩んである方かなりおられると思うんですよね。それで、庁舎、今庁舎ない、庁舎内というか庁舎、今相談されてあるのは、多摩川西田に行かれた場合は、空いた会議室とかですね、なんかその辺の、空き部屋を使われて、なんか対応なさってあるみたいでありますが、できれば相談室をですね、設けていただいて、この相談室でもなかなか後ろ、中入ってぐるぐる行ったようなところであれば、相談者もなかなか行きにくいと思うんですよね。それで、できればその庁舎のどっか入り口って言ってもなかなかその部屋は今ないわけですけど、まあ、今は石田庁舎内にあるわけですが、できればその、ゴーヌラ庁舎の地下会議室みたいな、ああいうところでしたらですね、割と、私は相談される方も、もう気軽になくさっと入って、出られると思いますので、ぜひ、この相談室の設置に、向けて、考えをいただきたいと思います。そして、今はこういうアクシス政府に対してはですね、クーリングオフという、これは制度があるわけですけど、まあ、解約できるですね、手続きがあります。またこれは役場の方でも、まあ、していただいておると思いますが、昨年の12月ですかね、大幅に改正されております。高齢者とかが、なかなか詐欺に遭わないようにですね、そういったアクセス商法に遭わないために、大幅にもうほとんどの商品とか、その販売契約に、対して、解約が、いろいろ、解約できるようにですね、そういう法律が改正されております。しかし、このことも、市民の皆さんは、あまり、クーリングオフ、まあ、書類はついてくるんでしょうけど、どうして対応したらいいかわからないという方が、非常にたくさんおられます。ですから、こういう、クーリングオフ制度についても、もう少し、市の方で、これ、住民サービスの一環でありますから、ぜひ市の方でそういう周知の徹底も図っていただき、その住民の皆さんが気軽にまあ、今後はまた、ますますそういう、こんな不況の課でありますのでですね、もう市民を騙して契約するというような、いろいろそういうような販売方法がまた出てくるかと思いますので、どうか相談室の設置はされた方が、私は、住民サービスに対応した行政の、仕事であると思いますので、そこのところ、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
白川市長。
市長和樹議員の3番目のご質問、消費者相談室の設置について、お答えをいたします。今、本当に悪徳商法などで、お困りの方が多いかと思いますが、クーリングオフ制度、それから悪徳商法についての紹介をするチラシ、それから悪徳商法を紹介するということじゃなくて、悪徳商法にはこういうのがありますよという、そういうチラシにつきましては、それから消費者ホットラインを紹介するチラシなどについては機会を捉えて、各個配布をして、周知に努めておるところでございます。今後もチラシの配布や広報誌に掲載して、周知に努めてまいりたいと存じます。平成22年度から、県の事業である消費者行政活性化事業、消費者相談室につきましては、平成22年度から、県の事業である消費者行政活性化事業、これは、補助率が10分の10でございます。を活用いたしまして、専属の相談員を配置して、消費相談業務の強化に努めてまいろうと思っておるところでございます。なお、消費者相談に当たりましては、プライバシーに考慮しながら行うことといたしておりますけれども、まあ、今おっしゃった、まあ、結果的に空いた部屋ということになるかもしれませんけれどもですね、いちいち帰ることということではなくて、ここだよという、相談専用の部屋を特定いたしまして、準備いたしまして、対応したいと思っております。相談員につきましては、現在の担当課に置きたいと思っておりますけれども、 それが分かるように、十分な周知を図ってまいりたいと思います。今議会におきましては、周知の方法について、いろんなことで、周知不足ということが指摘を受けました。今後、周知につきましては、住民の方々が本当にご理解をしていただけるように、意を持って、この周知の対応については、していきたいと思っております。
一山和樹君。
消費者の相談の窓口は設けということでございますので、今、市長が、ご答弁されました、一定の場所ですね、一定の場所はもうあちこち、あえて会議室あちこち設けるんじゃなくて、今ほど言われた、今空いた部屋でいいと思います。ただ、そこの、入り口の看板ですかね、消費者相談室という、その看板は、ちょっと掲げて、欲しいと思いますね。相談者が来られて、なかなかあっち行ってこっちに迷われないようにですね。ぜひ、そのことだけ聞いて、私の質問は、これから、市長、よろしくお願いします。
白川市長。
おっしゃるように、特定の部屋を指定して、看板をかけたいと思っております。
はい、以上。一山和樹君。
はい、これで私の質問を終わります。ありがとうございました。